とバルカン半島東京ミルク放送局、はい、皆さんこんばんは。
こんばんは。
第68回目の配信かな。はい、です、私東京ミルクホールの新庄ゆきと
ちゃんまつ2016です。
この配信はしがないおじさん2人が主に映画、漫画、ゲーム、アニメなどについて思いつくまま気の向くままに語り合う娯楽文化系情報系番組だよ。
イエイエイエイエイエイエイ。
はい、多分僕前回ナンバーリング間違えてて66回、あれ67回であったのか、失礼しました、何でもないです。67回目で68回目が今回です。はい、はい、ですけどもどうですか最近は。
新庄さん
感じですか。はい、
阪神タイガースが、
はい、
弱いです。
阪神タイガース交流戦調子悪かったですか。
月1、
はい、
タイガースキャストにも出演させていただいているにかかわらず、
出てますね、はい、
タイガースキャストが、
はい、
弱、タイガースキャストじゃない、阪神タイガースが持ってる以上に弱いです。
はい、あれなんか前回もうちょっと威勢のいいことを言ってたと思うんですけど、
あのですね、
はい、
若手すぎるんです。
若手すぎるチームが
なんか超変革というテーマで、
超変革というテーマで、
それはいいんですけど、
金本政権になりましたからね。
それはいいんですけど、
今
あの、はい、下面が、はい、スタメンがですよ。
スタメンが、はい、
ほぼ全員若手なんです。
おベテランがいない。
いなくはないんですけど、鳥谷、福留、ゴメス、
おうおう
で、ちょっと西岡出るぐらいで、
はいはいはい、
あと全部若手です。
はい、若手ですか。やっぱ若返りを目指した。
それはいいんですけど、若手とこうベテランの融合が全くできてない、
は
い、
融合が全くできてない。
で、勝つときは若手が打つっていう
は
たまに若手が打ったときだけ勝つっていう、そういう状況が。
あ、そういうことですか。
寂しいですね。
あ、じゃあ、
もうちょっと勝ってくれるかなと思ってたんですけど、はい、まあまあ、全然こっちも予想してなかった選手が、うん、若手が頑張るっていうのは見れてはいるんですけど、
はいはいはいはい、
結果がね、なかなかついてこないんで、
うん、
寂しいですね。
あ、結局これあれ交流戦何位とかって出たんですよね。
交流戦11位ですね。
ああ、12チームで11位は、なかなか寂しいですね。
最終戦オリックス戦に勝ったんですけど、そこに勝たないと同率12位とかでしたね、はい、危うかった
です、ね、危うい。
なんでちょっともうちょっとこれ夏場頑張ってもらえないとな
っていう。そうですね、ちょっとここからやっぱりあのほら甲子園も始まって、うん、死のロードが始まるわけじゃないですか。
いや今ね、死のロードじゃないんですよ。
あれ、市のロードっていうのはもう今は昔ですか。
だ、夏の甲子園があるから、はいはい、その自分のところのホームを使えないと。
阪神甲子園球場使えないですよね、
は
い、
うん、けどその間、
はい、その間は、
まあ、アウェーはあるんですけど、
いい
ホームは、
はい、
あの普通に京セラドーム使ってますんで。
ほう、
京セラドームってあの電車で30分ぐらいなんですよ。
藤井寺球場じゃないですか。
違います。藤井寺球場はあの取り潰して団地になってます。
あれ、藤井寺もう後からもないですか。
ないです。
懐かしい藤井寺球場、もうないんですか。
藤井寺球場、俺も初めて
バッファローズ
初めて見た時にこれかと思ったけどね。
そうです、ノモが
ちっちゃーと思ったちっちゃーと思ったの。
普通市民球場みたいな感じですから言ってしまう。
だからあれなんですよ、
はい、
京セラドームなんで。
京セラドーム、はい、
エアコン効いてるんで、
あ、快適、
楽なんです。
はい、
ですから、うん、あの死のロードっていうのは過去の遺物です。
ああ、そうっすか。もう言わないですか。
言わないです。
西宮球場行ったりね。
ないね、
藤井寺球場行ったりね。
そういうたらい回しされることはあんまなくなってきました。
ああ、そうなんですか。あ、じゃあそこでもう頑張って勝ってもらえないとね。
そうですね、もう頑張ってもらいたいです。
うん、これからですか。
はい、
まだまだ
頑張ってもらいます。
まだまだ優勝は狙えますか。
当たり前じゃないですか。
はい、
最後に笑うのは阪神タイガースだということ。
最後に笑うのはいつも阪神タイガースでやってほしいという、はい、
そのつもりで毎日応援させていただいております。
はい、はい、そうですか。
新庄さんは何かありますかね。
いや、野球つながりで言うとですね、最近またちょっとバッティングセンターに通ったりしてるんですよ。
ああ、バッティングセンター生まれて一度も行ったことない。
本当ですか。生まれて一度もないんですか。
ない。
なんで。
野球、なんでって言われても。
野球部だったことないんですっけ。
野球部ではないよ。
剣道部とラグビー部でしたっけ。
剣道部、ラグビー部で、いや、小学校とかよく草野球みたいなのも参加してましたけど、バッティングセンターだけは一度もない。
そんなに野球好きなのにバッティングセンターないんですか。
うん、
意外ですね。
ないね。
いや、なんかね、
別に行ってくれる人もいないし。
いや、別に一人でも行ったらいいじゃないですか。
行ったことないものを一人で行くのはさ、
まあ、そうですよね。うん、まあ、ちょっと勇気がいります
もんね。どうかと思うんですよ。うん、
いや、野球はなんかやりたくなってきちゃって、でなんかね、草野球とかもチーム作ってやろうぜみたいな話もちょっとあったりしたんですけど、なかなかね、みんなが忙しくて練習もできなくて、でしょうがねえから、じゃあちょっとバッティングだけでも行ってみっかと。 で僕ちょっと今肩壊して投げられなかったりするんで、それで整骨院行ったりとかしてるんですけど、まあでもあのバッティングなら関係ねえだろうと思って。
そんなビリヤードのやりすぎて肩壊してるの？
いや多分なんかあの1月の客演かなんかで多分肩をピキッて言わした後そのままずっと放置したらあのずっと痛いんです。
新庄さん
骨折してんじゃないかと。
新庄さん、はい、労災じゃないですか
役者に労災は
果たしてあるのだろうか。労災申請してくださいよ。
どっから金が出るのか分かんないです。
なんとか不可かに。
いやいやいや、ダメダメダメダメ。労災とかないと思いますけど、まあでもとりあえずあの自己扱いであの治療してもらってますけど。
で、
バス戦行ってるんですけども、
うん、
まあ、だから久しぶりだからちょっとあんまり打てなかったりもするんですけど、でそれで、まあ、ちょっと野球やりたいっていう中で、あのグローブ僕昔あの高校の時に買ったやつ、一応あの公式の内野手用のグローブ持ってるんですけど、はい、全然あの、まあ、キャッチボールとかしか使わないし、
うん、
でもうすっげえ長い間でもう10年近くやってなかったりもするんで、うん、カチカチなんですよねグローブが、うん、これちょっとすぐ使えるようにまた柔らかくせなあかんと思って、いろいろこうあのなんか揉んだりとか、
ね、うん、クリーム塗ったりとかね、う
ん、とかオイル塗ったりとかやってたんですけど、はい、ちょっとある程度柔らかくなってきたんですけど、これはちょっと生きてる球を受けないといかんと思って、
うん
うん、で、まあ、ちょっとバッティングセンター通い始めたこともあって、これちょっとそういえばよく見るのがキャッチャーとかですんげえ速い球をバッティングあのセンターでキャッチング練習してるやつ見たことあると思って、うん、あれやろうと思って、あれだったら
やっていいのそういうこと。
いや分かんないですよ、分かんないですけど、別になんかダメとは言われなくないですか。
外したらむっちゃ痛いじゃん。
いやだからキャッチャーの人はプロテクターつけてるから、
うん、
だからあれはなんかで見たことあったんで、あ、じゃああれで
取りに行ったの、
取れば
バッティングセンターにボールを受けに行ったの
ボールを受けるためだけにちょっと一回
うわーやべえ
頭おかしいやつ
やべえすげえのが来ちゃったみたいな
感じグローブを持って打席に入ってですね、うん、でまあ、あの、あんまり速い球でもどうせ取れないから、まあ100キロぐらい、まあ、90キロぐらいにしても95キロがあったのかな、うんうんうん、
山本馬さんのカードみたいな感じ
でねみたいな、まあまあまあ、うん、そんな早く100キロ切ってるし、まあまあ、 あの打とうと思ったらもう普通に打てるし、まあ大丈夫だろうと思って入ったらですね、うん、まあ結構早いんですけど、
うん、
まあなんか普通にあの空振りしたりとかもするんですけど、まあ何回かやれば取れるじゃないですか。
死ぬ前行ったことない
何回かやれば取れるんですよ、パーンスパーンって、うん、それをね、ジャストのタイミングでパーンって取った時に手めっちゃ痛いんですよ。
それ正面に構えてるってこと
だ。いやいや、こうあのバントするみたいな感じでこうちょっとあのすみません、あの音だけなんで分かりづらいですけど、こういう感じで構えててピュンってくるやつをパーンと取る。
ああ、ピュンって手出して取るんだ。
手出してこうやって取るんですけど、
はい、
ジャストのタイミングでこの手のひらのポケットのところで取った時の痛さがマジで半端なくて手ちぎれんじゃねえかと思ってパーンって痛いって
正面に構えてるわけじゃねえんだった
ら、じゃないですよ、キャッチャースタイルじゃないですけど、普通のこのあのなんですか、あの送球でこうやってタッチアウトするときみたいな感じのこうやって、
それでバッティングセンターにキャッチングだけしに行ったんだ。
キャッチングだけ
しやべえ、
めっちゃ手痛いかったんで、あれ100キロ切ってるから別に緩い球だろうと思ったら、あれめちゃめちゃ痛いです。皆さんぜひやってみてください。
やべえ
でなんかね、
バッティングセンターっていう名前なのにバッティングしに行かなかった
キャッチングセン
ターやべえ、
なかなかちょっといないと思うんで、あんまり人がいない時だったらね、そんなにあの恥ずかしくないと思うんで、ぜひあの皆さん、あの自分の持ってるグローブをなじませたい時はキャッチングしに行ってみてください、
はい
はい、というわけで、そんなこんなで今回のテーマはですね、
はい、
俺たちのくまみこでございます。
くまみこ、はい、新庄君だとこの前言
う、はい、そうですね、この間、春アニメが始まったタイミングでですね、うん、今期のイチオシは僕はくまみこだということで、うん、これ来ますよと
言ってた。
キャマさん、のんのん日和が終わった時悲しかったでしょ
っていう話
ポストのんのん日和ですぜ、うん、
って言って、
はい、
ちゃんと俺その後見たよ、全部録画して。
ああ、本当ですか、
うん、
いや、でこの間、ですね、ちょっとこの収録している週のですね、頭の日曜日にですね、終わったんですよ、
うん、
最終回まで、はい、終わったので、せっかくなんで取り上げようと思いまして、はい、
まあ、全然知らない人に対してくまみこっていうのはどういう作品なのかをちょっとご紹介した方がいいんじゃないですかね、
はいはい、くまみこなんですけど、
はい、
こちらですね、漫画の原作の、アニメーションでございまして、はい、月刊コミックフラッパー、 角川ですねに、おいて、2013年5月から連載中の吉本マスメによる、漫画作品でございます、うん、はい、熊を祀る神社に、巫女として仕える中学生の少女マチとヒグマの夏の交流を描いたお話でございます、うん、はい、ですね、東北地方の、とある山奥にある熊手村という山の村のですね、その山の上の方にある熊手神社という、熊を祀ってる神社があるんですね。でそこの巫女としてその主人公のマチちゃんというのがいて、でその子なんですね、ずっと田舎暮らしをしてたんですけども、高校に、都会の高校に行きたいということをある日言い出すんですね。でなんですけども、田舎暮らしが長かったために、全然もう都会のことが分かんないと。で熊の夏っていうのはですね、実は人の言葉が分かる熊なんですね、
うんうん、
なんですけども、その熊の夏は反対すると。 でもマッチャンは都会に出たいと、じゃ あのこの問題、に答えられたら考えてあげてもいいよみたいな感じで、その熊の夏がいろいろとあの試練を与えるんですね、うん、あの都会に馴染むためのっていうのに挑戦しつつ、その村の中で巫女としての役目を果たしていくという、まあ、ちょっと変わった田舎暮らしの日々を描くスローライフストーリー、うん、はい、そういった、まあ、簡単に言うとお話なんですけれども、
だそういう話があったから見に行ったんです、
はい
はい、見た、
はい、
見た、
見ていただいた、
見たら、はい、そのクマが、はい、の女の子に、
はい、
いやビレバン行かないとあかんでみたいな、
そうそうそうそうそうそう、
話
そう、
ね、おーでビレバンが怖いとか、ビレッジバンガードですね、
お使いに行けって言って、まず最初あのユニクロでヒートテック買ってくれて、
あ、そういうのもあったんだ
そういうの
ビレバンのとこからしか見てない、
その第二の試練でビレッジバンガードでー、ピタゴラスイッチの DVD 買ってくれて、
あーなるほどと思っていや、そこはね面白かった、
はい、
あ、このギャップというか、はい、あ、この関係性みたいなのが面白いんで、ビレッジヴァンガードっていうのを
やっぱり分かんないですもんね、ビレバンも僕なんか初めて下北で行った時何屋さんか分かんない、一応本屋さんなんですけど、
なんか東京と か、 なんかさ都会って感じがするよ、ビレッジヴァンガードから匂ってくる何かは、
ね、うん、でそのマチちゃんの反応としてはこれ魔女の店だと、
あ、いや合ってる合ってる、
黒い真っ黒の天井で間接照明ついてるし、うん、なんかよく分かんないあの馬 の、 あの生首とか、あのでけえタランチュラの、フィギュアとか売ってる置いてるし、なんだ怖っつって、で怖くて結局入れないですよね、
そうそう、いや、そういや、もうよかったよ、なんかあ、なるほどなと思って、うん、あ、新庄君さすが見る目が違うな
やっぱりね
思って見てた、
こういうのを
見てましたよ、そしたらね、
いいだろうと思って、はい、
なんかね、
はい、
だからのんのん日和みたいに、うん、はい、日常系って言ってたじゃないですか、
日常系、はい、日常系も、まあ、結構ギャグ寄りの、うん、アニメですね、はい、
なんかね、ちょっとずつ、
はい、
主人公の女の子が成長してってんのよ、
はい、
なんだよこれ、
大事なとこですね、
と思って、全然日常系じゃねえじゃん新庄出た
そこっすか
と思って、はい、すごいこうその最終話とかの前に、うんうんうん、ちょっと俺はもうつまんなくはないよ、
はい、
でもこれ新庄君の言ってたら違うじゃん、なんか島根なんかアイドルになるとか言い出してるからさ、
あ、そうそうそうそう、
いやいやいやいやいやいや、そう、のんのん日和はそういうことじゃねえからさ、
確かにそうですけどね、
これはつまんなくはないわけじゃないけど、うん、趣旨がそういうことじゃねえから、うん、
あ、
出た新庄君騙してきたわと思って、うん、でなんか言ってやろうと思ってたところの最終話ですよね、
あ、はい、そうなんですよね、
うん、
はい、
で最終話
が一応まあ終わってなんですけど、結構世間のですね反応がなかなか
反響が
ですね、過剰反応が起こってしまいまして、
過剰
結構今あのネットとかで湧いちゃってるので、今だからこれが配信されるときにどう落ち着いてるか、ちょっと
過剰反応ってどういうことですか、
はい、
よかったっていう、
賛否両論なんですけども、火の方が多いみたいな感じですね、
ピ賛否のピ
のピ、はいですね、はい、まあですね、10話ぐらいまで、まあ、全12話なんですけど、10話ぐらいまではですね、ただただあの雨宿りまちちゃんかわいいって思ってもよかっただけのアニメではあったんです、
うんうん、そうですね、そう
あったんです、うん、でさっき茶碗沼さんが言われたようにですね、まあ、主人公はちょっとずつ都会のことを知識を得たりとか、いろんな経験をしていくことに成長してきてると、うん、でその集大成として一応村おこしの一環で、東北の仙台でですね、まあ、仙台の中の首都みたいなもんですよ、
うん、
大都会仙台
で、ね、
大都会仙台で
アイドル
森の都、アイドルフェスティバルじゃないかなんだ、あのアイドルコンテストでオーディションみたいなのあるから、でそれにうちの村代表として出て、それでちょっと名を売ってきてくれと、村おこしの一環で行ってきてくれと、でまあ最初は一応嫌がったりするんですけども、村人の応援とかもあって行くと、 いうことでですね、行くんですけども、このまっちゃんがですね、やっぱ田舎コンプレックスが激しすぎてですね、そして対人恐怖症とかいろいろ被害妄想とかあったりとかしてですね、いろいろパニックになっちゃうんですね、うん、
それはまあそこまでは良かった、うん、それ、はい、見てて、
そうで、それで一応ね前後編なんですけど、最後なんですけども、最終的にステージに立ったんですけども、うん、その後ですね、ラスト5分ぐらいの話なんですけども、うん、主人公のまっちゃんが精神崩壊してしまいます、
うん、あ、神湯、
神湯、
精神崩壊といえば神湯
弾といえば、機動戦士ゼータガンダムですね、神湯弾が最後に、ラスボスのシロッコを倒した後に、マジで、精神が
やべえやべえやつになるっていう、人類の最終形態になる、
出られないのかなつって、星がついたり消えたりしてる、彗星かなつってっていう、なんか本当に
見てて切なくなる
やつ、神湯ってなる、この1年間52話にわたって見てきて、最後に精神崩壊するとどういうっていう、
最後にバカになるっていうのを見せられるっていう、
は
い、
なんですけども、まちちゃんもですね、あまりに辛いことがありすぎた結果、心を閉ざしてしまってですね、精神崩壊して幼児対抗しちゃうんです。で、今まで覚えた都会の知識とかですね、全て忘れて幼児対抗して、その熊の、ナスにですね、依存して、もう、都会にはいかんということで、すごいですよ、統合失調症幼児対抗引きこもりエンドっていう、
そうだ、なんだろう、お話上すごいなんかですよ、本番終わって、はい、地元に帰ってきたら、うん、はいはい、なんか第一声が、はい、都会の高校行かないみたいなことを言ったの。
そうですね。
でももともとの、だから話の出発点が都会の高校行きたいから、は
い、行きたいっていうところが一応冒頭だったんですけど、
都会の高校行かないっていう、
行かないっていう
って言って、はい、えみたいな感じになったんだよね。
そうですね。そうそう、
みんな見てる方も出演者の方たちも、
うん、結果行かないっていう判断をするんだったらいいんですけども、その逃げ帰って閉じこもった結果行きたくないになるっていう、その成長を一歩一歩続けてきたものがゼロになるばかりがマイナスになるっていう、
行かないね、
行かない でそれでもう熊野夏と二人でいつまでも幸せに暮らしました、ちゃんめでたしめでたし、いやめでたいかなっていうことですよね。
戻っただけだよね。
戻って、しかももうなんか人としての生活は遅れそうにないみたいな暗示があるんですよでもですよ、一応ねこれね、僕原作一応3巻まで書いてたんですけど、はい、3巻のラストもアニメ版のラストと一緒なんですよ。
ああ行かないってなってる。
一応行かないってことなんですけど、一応その過程が違ってまして、うん、原作だとそのアイドルフェスティバル、アイドルコンテストみたいなのに、行くぞってなるんですけど、その前の日の晩に、悪い夢を見ちゃって、うん、で仙台の人から石とか投げつけられちゃって、うん、で怖い、もう行かないって
、あ、行ってはいないんだ。
行ってないです。行く前にビビって、もう行かないって、
だったらいいんじゃない
言って、う
ん、
でそれを聞いた夏が、え、行かないって本当にもういいのって言って、それでだ、それを聞いて現地撮るために録音アプリとかで、iPad で録音とかしてね、でじゃあもう行かなくていいよって言って、あはは、うふふっていう終わり方だったので、だからこれは長い話の中の一番ですよ。一番
で、この後続きはどうなるん
ですか。続きまだまだ全然ある。
あ、この後まだまだある、
まだまだあって、それを紆余曲折を経て、またやっぱり都会に行きたいって話で続いていく。それではいいんですよ、
それはなんか長い話の中での一つの区切りだし、はいはい、直接行ってない状態で行かないっていうんだったら別にお話上は OK じゃないですか。
うん、OK なんです。だから原作としては別にこういうなんか、ね、日常会の中の、はい、まあ、こういうこともあるよねぐらいだったんですけども、最後にこれを持ってきて、しかもその、なんですか、間にそのアイドルコンテストが挟んでるんですけど、そこでの、経験が心の傷になっちゃったみたいな、
トラウマっぽいような、ね、
一応最後ステージとしては一回逃げ出すんですけど、帰ってきてステージ成功させるんですよね。
よかったです、
うん、成功させるんですけど、このまちちゃん自身がもう被害妄想と幻聴とか幻覚見ちゃって、幻聴聞いちゃって、田舎者は帰れって言って客から石を投げつけられるみたいな幻覚まで見ちゃって、でもう錯乱しちゃうんですよね、うん、本当はわーって拍手してもらってるだけなんです。でそれでもう嫌になりましたみたいなことなんで、これ完全に精神病やんけお前っていう風な見え方になっちゃってる。だから最初と最後は一緒なのに、その間の過程を変えることによって全然別の展開に見えちゃうっていう闇。
これ、まあ、最初は見たんですけど、
ええ、
ドキッとしたのは、
ドキッとしましたか、はい、
なんか市役所のさ、
はい、
あのお兄ちゃんいるじゃん、
よしおくん、よしおくんっていうのが
幼馴染なのか分かんない、
いとこのお兄ちゃんがいて、10個ぐらい上なんですけど、
なんか最後にラーメン屋なんかでヤンキーと一緒に飯食ってる時に、
はいはい、
仙台は、
はい、仙台、はい、
に行ったら石を投げられたみたいな、
言ってます言ってます、
はい、えって思ったの、
はい、
石をな、マチ、まあ、その女の子マチちゃんが石を投げられる妄想を見たらしいんだよ、
はいはい、
へえって言ってたら、うん、このよしおが、うん、俺も仙台行った時石投げられたんだよね、
うん、
事実として言ってきて、
事実として言ってこれなんか怖いですよね、
え、
うん、
って思って、
うん、
でなんかそれギャグにするのかなと思ったら、
はい、
で終わったんだそのシーン、
うん、
ということは仙台の人は石を投げてくるってことでしょ
それもう事実になっちゃってるのがこう、なんかね、
仙台の人は石を投げてくるっていう
風評被害
いうことをすごいなと思って、
はい、
僕も仙台5、6回はありますけど行ったこと、
はいはい、
まだ仙台道が甘いのか、まだ石を投げられたことがない
仙台道、いやいや普通に観光客に石投げてくる土地
ってっていう言い方で終わったから、
グリーンインフェルノみたいな
と思ったよ。
ですよね。一応ねこれ原作だともう石投げてくるっていうのはマシちゃんの夢の中での、うん、その被害妄想であって実際のことではない
ですよ。よしお
は投げられた石って一コマで言ってるんですけど、これギャグで終わってます、
うん、
だから投げられたんだよなって言ってるんですけど、なんで投げられたんだろうなっていうのは、おやお前が何かしたからだろうってラーメン屋のおっちゃんに突っ込まれてるんです
け
ど、だからここはもうさらっと終わってます。
あ、さらっとっていうかギャグとしてちゃんとやってるんでしょ、うん、
ちょっとブラックな感じのギャグ
です、ね、ギャグにして全然事実ギャグになってなかった
アニメのやつは本当にその前に
だからそれはだって演出がダメなだけじゃん
うん、だからもうその前に主人公のマシちゃんが精神崩壊してる後にそれダメ押しでそれ言われたら
ギャグに見えないんだよね。
やべえと思っちゃいます、
ね、仙台は石を投げてくるとこだけだっていうイメージだけで終わった、
うん、でしかもその後そんな、
そう来週仙台の人と会うからさ
石投げるん
すか、石どれぐらいの頻度で投げるんすかっていうのを聞こうかなと思ってる
ものすごいこれ失礼なことですけど、でその後にあの俺はそれでも諦めないぞみたいなことを言うのが前向きなんですけど、そんな主人公の子がそんなことになっちゃったということによって、非常にこいつ最高野郎だなってなる、
うん、
うん、だからこの吉尾くんっていうのがマジで、やべえやつです。しかもその前のシーンでセリフで、これ原作にないセリフなんですけど、もともとこの熊を祀る巫女っていうのは、昔からの言い伝えだと、村人によって生贄に捧げられた、
うん、
娘がいたと。でそれが現代で言うと、まあ、当然生贄ってわけじゃないけども、村人を守るために、の代表として選ばれたものです。この町ちゃんがそういう存在なんじゃないかと、
うん、
だから町にはその村の発展のために頑張ってもらわないといけないんだみたいなことを言うんですけど、要はそれって町ちゃんは生贄にしてしまえっていうのを普通に真顔で言ってるみたいなことなんで、
そうだね、
うん、だからこいつ何を言ってるんだっていうのはすごい見てる人は思ったんじゃないかと。でさらに言うと、原作者の方がですね、終わった後に今ブログを見て書かれたんですけれども、はい、ちょっとそれも今ちょっと消されてしまってるんで、うん、どこまで言っていいものかなんですけど、一応説明のために言っておくと、一応原作者なんで最終話の脚本は来たんですけれども、うん、もうプロの仕事なんで私は一切口出ししませんので、うん、お任せしますみたいな感じで、うん、チェックはしなかったです。でチェックしなかったら何も言う資格はないんですけれども、でも一原作読者として言わせてもらうと、あそこのシーンの吉尾君のセリフはひどかったですね。
石を投げられてますよ
石を投げるってあれですよ、そのマチちゃんは生贄として頑張ってもらうみたいな意味合いのことを言わせてたのはちょっとないんじゃないかなっていうのは言ってました、
ね、原作者も認める
まずやばさだったっていうい
やでもダメでしょ、原作者ダメだと思うよそれだって、うん、いや読まなくて、口を出す、なんていうの、口は出さなくても本人がいいんだったらいいんだろうけど、別に任せてたとろうがなんだろうが、読まなきゃいけない義務はあるでしょ
う。
それを放棄した上で見た後に一読者の立場からみたいなのは、それは絶対言っちゃダメだよ。
まあだから消したんでしょうけども、
絶対言っちゃダメだよそれは、うん、だってそれがオンエアすることによってこの人のところにお金がいくらかでも入ってきてる
わけ。まあ
そんなこと絶対言っちゃダメだよ。それはアニメ制作者のスタッフに対しての一番の裏切り行為だと思う。それを言っちゃって、それをやっちゃうっていいんだったら。
ああなるほどね。 ってなわけでちょっと今世間が荒れてまして、うん、でさらにですよ、その原作者のコメントを受けてか受けずか分かんないですけども、アニメ版の脚本家の方がですね、うん、ツイッターのアカウントを削除して、連絡取れなくなっちゃってるの。
だってプロでしょ。
プロで
その辺の大学生がやってたわけじゃないんでしょ。
わけじゃないですよね。当然その上に監督もいるいますし、
だって別にさ、まあいろいろ言われるだろうけど、はい、狙ってやってたんじゃないの。
狙ってやったってことでもいいですし、だから何らかのやっぱ説明があれば、まあ、最悪逆切れするでもいいですよね、うん、あの監督の指示に従ってやっただけなんで、結果的にまあこういう風に見えるかもしれませんけども。
そうだよ、だって進撃の巨人だってなんか美術散々叩かれてて、美術スタッフが CG スタッフからなんか金がねえんだからしょうがねえだろって切れて、それでさらになんか火に油注いだけど
まあまあまあまあ、でもその人の立場は守られたんですよね。だからこれに、まあ、
ダメでしょ。
形としては逃げてしまった形によって、何もその説明する場を自ら失ってしまったわけで、これは批判集中しますよね。これはね、だからあれですよ、舛添さん
お
みたいな。
何言っちゃってんの、舛添はそんなんで逃げないよ。
だって自分の言葉でやっぱ説明せずに、こうやっぱの第三者である弁護人がつって、まあでも自分が選んだあれでしょ、金払ってる弁護士でしょ。
いやいや、舛添はメンタル最強だから
そうですけど、でも結局やっぱそこの位置にはとどまれなかった。
まあね、うん、ああそうなんだ。脚本家が逃げる事態になってんの。だってこの その人もう仕事できないじゃん。
ねえ、でも秋アニメとか決まってんですよ、刀剣乱舞の脚本とか。
決まってんの。
決まってるみたいですよ。
だってもう女の下ろすよ。だってそんなのショーン・ケイと一緒じゃんよ。だって
ショーン・ケイ、
ショーン・ケイがいない体で始まったこの岩タイムのふわふわ感
ああそうですね、市川さやちゃん
が、市川さやのまあ目線の置きどころが、
目の泳ぎっぷり
すごい、振りがすぎやばいよ。
あれを見ると、見るの楽しみにして僕は見てます。
やっとだいぶ落ち着いてきたけど完全に万引きした中学生みたいな顔してるもんね市川さや4月ぐらいの時。
そうでしたね。
あそこに確かに、ね、ショーン系がいればハマりがいいし、全部納得いったんだけど、うん、まあショーンさんはね、
ショーンさんはね、
まあいろいろあって、
あんなことになっちゃいましたね、
ダメじゃん。刀剣乱舞なんか焦がしてくんないでしょ。
いやちょっとだからまだ夏アニメだったらもうそれでも決まってるししょうがねえで行こうになっちゃうかもしれないですけど、秋だとちょっと、
いやいやダメだよ。だって秋だってもう客も上がってるよ、う
ん、ああもう上がってますかね、うん、時期的には
全然上がってるって、うん、7月でしょ。
そうか、絵とか描かないといけないですもんね。
もう余裕で上がってるよ。もうくまみか始まる前に上がってるぐらいでら全部差し替えてる可能性はあるよ。
やべえな
今。
ちょっとだから今これ配信時期にどうなってるのかちょっと分かんないですけど、うん、まあ、そんなことになっちゃってるっていうことで、まだね、現在進行形の話なんでどうなるか分かんないですけど、そんなことですよ。
あ、
そんなことですよ。でちょっとなんか、まあだから話戻りますけども、それまでは最終話に行くまで その10話ぐらいの、まあ、ただただ町ちゃんかわいいってなってる時は、よしおくんっていうのがやっぱ悪者だったわけですよ。悪者って別に敵対視じゃないですけど、こいつデリカシーがないんで町ちゃんを困らせる存在っていうのでいたんで、視聴者も町ちゃんかわいい、ただしよしおは死ねっていう感じで、よしおくんだけがその被害、
それでもだからまあまあまあ、うん、ヒーローを引き受けてるって感じのキャラだ。そう別にそれ悪意はないから、
叩かれ役みたいなのでいたからよかったんです、
う
ん、
バイキンマンみたいな感じでしょ。
あ、そうそうそうそうそうそう、
なんかそんな感じな気がした。
そうそう、だからよしおくんは悪者になっても別に答えないし、鈍感だし、でもまちちゃんをただ困らせるで、うん、で、熊のね夏とかも、まあ、よしよしみたいな感じで、そのまちちゃんと夏のイチャイチャしてるのが、まあ、モフモフしてるのがいいねみたいな感じだったんですけど、うん、最終話に至ってですね、この三者がですね、それぞれ悪いみたいな、まちちゃんが叩かれ側に回ってしまうみたいな転換がまずかったんじゃないかなと。これやっぱり後味悪いでしょ。だってね、やっぱり成長してきたものが、退化しちゃうっていう。
でもどうなの、これ2期とかやったりするんだったら成立するんじゃない、ギリ
2期ね。
仙台の人にすいませんって一言言えばいいじゃない
ですか頭にあ、まあまあまあまあ、だから原作のストックはありますよ、ま
あ、6
巻ま
で、
3巻までしかアニメ化されてないんで、この後アンサー回を作れば、
まあ、いい
別に、まあ、取り返せると思うんですけど、まあ、ただ脚本の人は変わるでしょうね。
こんなことがそうだ、いなくなっちゃった。でも
ですね、うん、
なんだろう、まあまあどうなの、10話までも見てた段階で思ってるよりクマが効いてねえなっていうのがあったね、うん、
あ
キャラとして、
はい、クマがただ喋れるっていうあれ
だけで、あとは解説役なんだよ、
解説役だし
タモさん的な立ち位置になっちゃってたから、そうじゃなくて相方にならなきゃいけないのに、
はいはいはい、
回しに回ってるから、
うん、
あこれずれてんなっていうのを感じた。
あこいつあれなんですよね、あの会話とかができるだけでなく、あの普通にあの現代の社会に、
そうそう、だからツッコミ役じゃん、
タブレット PC と
か、そうそう、ね、Wi-Fi とかよくしてたし、
Wi-Fi とかインターネットショッピングで
クマがツッコミ役なのにツッコまないっていうのがもうすでによく分かんない状況なんだ、このこのミコのナチちゃんとこのクマの関係性が、
はいはいはい、まあ、でもしょうがないなみたいな、ね、
そうそう、
保護者目線です、
そう、ミコが天然、まっちゃんが天然でボケるのに対して、うん、ちゃんとクマがクマなのにちゃんと人間的なところで突っ込むっていうその面白さみたいなのは絶対に作れるはずなのに、
うん、
それをなんかうまくやらないから、それをなんかこうその吉尾くんか
吉尾くん
にやらせようとしてるから、ああなんかこいつややこしいなと思った。
ああこいつややこしいなと、
ややこしいっていうかなんか、うん、はい、うん、このためだけにいるのはもったいないなと思った、ね、クマができんのにっていう。
いやクマもね割とこうマスコット的な位置 で放射目線でありなんかいろいろね、あのむしろあの主人公のマチちゃんよりも現代社会に詳しいクマっていうおいしい立ち位置なんですけれども、まあ、あの批判される側では決してなかったはずなんですけども、最終話に至って一応あのもう、マチちゃんを探して仙台の街にたりとかしてね、
まあ、ちょうどねこのご時世人里にクマが出るっていうのと被って
るそう、人食いクマの話もありましたからね、うん、ニュースでね、いいのかなって思いながら、まあ、それは一旦置いといていろいろと活躍をしてね、一応都会に出る手助けをしてあげたわけなんですけども、結果的に、都会にはもう行かないってなった時に、こともあろうにですね、あの現地を撮るために、録音アプリを起動させてですね、
行かないっていうことを、
はい、はい、で行かないっていうことでもう完全にもうあの何も考えなくていいよっていう行動に出るんですよ、まあ、これも原作通りなんですけど、その前の文脈から考えると突然の方向転換だし、うん、しかもすごいなんか卑劣なやつみたいになっちゃってるのがあのすごいマイナスだなと、完全にこれあのクマによる飼育が始まったんだなっていう完全なる飼育っていうのが見えて、ゾクってしちゃう感じですね、これやっぱり柔らかい絨毯と冷暖房完備の檻を用意するっていう、あのこの表面上はちょっと分かんないですけども、あの内側にこもってるうつっていうのが見えてしまって、キレってなっちゃいましたね。
あのですね、
うん、はい、
クマの先生が、あ、クマが、
はいはい、クマの、はい、
先生だとするじゃないですか、精神まあ、
はい、
そういう関係の先生だとするじゃないですか、
はいはい、
でちょっとね、
ええ、
昔って、うん、ちょっとまあ様子のおかしい人とかって、
うん、
それこそ、
はい、
精神病棟みたいな感じで
いい、
まあ、閉じ込めてた、
うん、
して監獄みたいな感じですよね、
はい、
非常に怖いイメージがあるみたいな、
はいはいはい、
なんでそれで映画になったりとかいっぱいあるじゃないですか、精
神ありますあります、いっぱい
で、は
い、
最近のこれ実体験の話なんです
けど、実体験、はい、
別あの私がじゃないですよ、
はい、
私の知り合いが、
知り合いが、
そ
う、実体験じゃないですか、知り合いがね、はい、
まあまあちょっと具合が悪くなってみたいな時に、基本それまでは先生側が結局うつになったりなんだり調子が悪いっていうことに対して君は社会の、
はい、
社会の尺度とずれてるからそれはダメだと、
はいはいはい、
では、まあ、怒るわけですよ、
うん、
怒るなり叱るなり、
うん、
ここをもうちょっとしっかりしなさ
い
っていう指導方法だ、
はい、
がここ最近どうやらこれ全部に多分回ってると思うんですけど、指導方法が変わってて、あなたはちょっと変わってるかもしれません、
はい、
かもしれませんけど、
知れませんが、
あなたのやっていることは悪くないと思うので、うん、今のことを誇りに思って長所だと思って自分は自分らしく生きてくださいっていうらしい、
自分はそこにいてもいいんだ
と、レッドイットゴーだと、
ほうほうほう、
今までは元々の 枠の中にガッて無理やりはめられないけど無理やりはめるみたいな、
はいはいはい、
無理やりテトリスの穴を入れるみたいな
戻してやると、ね、叩いて直すみたいな、
な感じのやり方だったのが、はい、いやいやいいんですテトリスの穴に はまんなく
たって
ね、うん、ナンバーワンにならなくてもいいんです、もともと特別なオンリーワンなんですから、
変な形のブロックがあってもいいんだ
いいんですっていう認めてあげるっていうとこから入って、それだけ聞くと、うんうんうん、耳障りいいじゃないですか、
はいはいはい、
でそれ、はい、患者さんというか聞かされた方も耳障りがいいわけで す,
いいです、ね、
自分は思ってることや、はい、おかしくないと思ってることはどうやら周りからおかしいと思われてるっていうことが、うん、やってもいいんだって認められるから、
自分はここにいていいんだ、
いいんだって言って、そのままありのままの自分をちょっと今まで抑えてたのにさらに出してくるわけです。
はあ、なるほど。
その人たちは
おかしな部分を、
ええ、
はい、
でそれで登り切ったところで最終的に精神の安定を保つっていう、
はあ、なるほどなるほど、
でここがおかしいって最後に枝葉を切っていくんですよ多分、
はい、
登り切ったまま野に放たれてるんです今
今、
ええ、
その患者さんたちが、
ええ、ジャパンは
ジャパン、はあ、
枝を切り落とさないまま You Go
わさわさのやつが、
ね、変わったあの指導方法というか、はあ、ここ何年かよ 4,5 年以内、全体の精神病患者の人たちの見せ方が変わった、カウンセリングの仕方が、
へえ、
でどうなるかって言ったら、
どうなるんですか、
社会が、うん、合わせないといけないんです、
え、そっちに合わせるんですか、
うん、
ほう、
そうすると僕らがものすごく大変なんです、うん、で向こうから先に言ってきちゃうの、先に先手仕掛けてくるんだよ、
はあ、はい、
僕は私はこういう感じなんでよろしくですって言ってくるわけ、
あ、アスペデスが何かっていう、ね、
っていう先に言ってくるんですよ、
はいはいはいはい、
そうするとこっちも別に言うことの、ああまあまあでも別にねみたいな感じでフォローするじゃない、
はいはいはい、
そしたら向こうは全力です100で来るんですよ、
おお、
そうするとこっちが合わせなきゃいけなくなって、ものすごい負荷なんです、
負荷ですね、うん、しかもなんかその病気による差別はいけません
みたいな風潮があるじゃん、
うん、ありますね、うん、で当然まあそうだと人権的に見ればそうだと思うんですけど、うん、はい、
生きにくいですやめてもらっていいですか、そういうの、
え、それ僕ですか、
じゃ新庄さん、
あ、
どれでこれだけ今まで話し合いしてましたけど、
はい、
もう大変なんです、
ええ、
こちら側が、
はい、
新庄さんに合わせるのは、
それ私がアスペだとそのようにおっしゃるのかな
そんなことは言
って、っていうこと
だって別に、ね、先生にそういう診断を受けてるわけでもないですから、
はい、
そういうことで僕は分かりませんけれども、
ええ、
新庄さんに合わせなきゃいけないのは大変だということ、
ええ、あ、そうですか、
ええ、
なんかでもそういう部分でこのポッドキャスト成り立ってる部分もなくはないんじゃないなくはないんじゃないかなって思ってたんですけど、それ僕ちょっと思い上がってました、
思い上がってそこは思い上がっていいんだけど、そのまんま、
はい、
なんかこう野に行かないでもらいたいんだよね、
あ、はい、あのこの回ってない時にね、
回ってない時に野に行っちゃうじゃないですか、
あ、そう、
時々新庄さん、
まあ、あることはあると思いますよ、はいはい、
これ役者っていう肩書きがなかったら完全にピーポーパーポーですよ新庄さん、
もう今回これ放送禁止用語多すぎじゃないですか、大丈夫ですか、放送禁止
言ってない
よ、いやいやいやいやいや、気違いやらなんやら逃避スペアラ、はい、まあ俺が言ってるのか、はい、いいですけど、はい、
もっとちゃんと接してあげなきゃいけないんじゃないかなっていう気はする、
え、誰に対してですか、僕ですか、
新庄君もそうだし、
うんうん、
なんか障害を持ってる人たちに対してね、
それで言うと、まあ、そういう論はあるんだと思うんですけど、うん、それで言うとこのアニメのラストですよ、うん、本当にもう幼児対抗というかですね、なんですか、もう全然その、ね、精神が崩壊してあはははははってなっちゃったマチちゃんに対してのこの熊の夏の、
うん、
可愛がり方というかですね、もう何も考えなくていいんだよって言ってる様は
先生、
そういうことですね、 でだから原作だと別に普通に戯れてるだけなのに、うん、そういう精神病患者に対する対し方みたいな感じのものを感じてしまって僕らへーってちょっとなっちゃうわけですね。
でも実際そうだからね今世の中、
うん、なんかそうみたいですね。だからそこをちょっと垣間見てしまった視聴者の我々みたいな、ことがちょっとうーってなんかなっちゃったのかなっていう気はしますね。
でもそうだからそう考えるとものすごく、
はい、
今現代の、
はい、
社会を
風刺した
風刺して切り込んでいると
言えるかもしれないですけど、
さらに何ですかそのなんかこう、うん、悪口言ってる人とかはなんかこう、はい、自分は無関係ですみたいな、
まあ、だからやっぱり
そういうことじゃなくてそういうことによってじゃあそのなっちゃん
しゃまちちゃん
まちちゃん
まちちゃん
まちちゃんが今後あなたの隣に同じバイトの同僚として来るわけですよその状態で、
おおお
で第一声で、はい、ちょっと様子おかしいですけどよろしくってグイって来るのよ
グイッとね、いきなり初対面から金玉ガシッ捕まえるみたいな感じですね。
そうそうそう、はい、先に言ってくるからね、
ああ先手を取ってね、あ
っていうところが今の社会問題なんですよっていう、はい、これはもう非常に名作じゃないですか。
深い
深いですよ。
深いっすね。ああなるほど、
だから怖かったのよ。
だからあれですけどね、僕もちょっと冷えってなったのは
見ちゃいけないもん見ちゃったからでしょ、
感じもするんですけど、やっぱね思ったのは、後々ちょっと思ったのはデビルマンの原作版みたいな、はい、感じもちょっとしてしまって、今までそのヒロインとして可愛がられて守られる対象だったまちちゃんが叩かれてしまっているっていうのが、やっぱデビルマン原作版の牧村美希ちゃん の, 感じ、この家は悪魔をかくまってたんだって、そいつも悪魔に違いないって言って一般民衆にぶち殺されて首だけにされちゃう、
首だけにわっしゃんわっしゃんわっしゃんわっしゃん
超怖いみたいな、
で槍でこう首をこうやってられたもんね。
そうそれを見てさ、不動明がその首だけの美希ちゃんを見て、もう
お前らが悪魔だみたいなこと
ですね。そう今まで命がけで守ろうとした人間っていうのはこんなもんかと、お前らも悪魔と変わんないじゃない、もう悪魔も人間も皆殺したこの野郎って言って最後の最終決戦にぶっ込んでいくっていうところで終わるじゃないですか、まあ、そこまでじゃないですけど、なんかもうそういう狂気みたいな、あとベルセルク の, 高野大編 の, キャスカみたいな、うん、まあ、あれもさ原作の13巻を見てみてください大変なことだったらね、でその後ね、やっぱ精神崩壊しちゃって幼児対抗しちゃって長女を追いかけたりとかしてる感じになっちゃうんで、それを見てしまった時の気持ちみたいな、あとはもう言ってしまうと最後 の, 最後このマチちゃんが許されてる感じっていうのをエヴァンゲリオンテレビ版の碇シンジ君ですよ、彼の中に閉じこもっちゃって閉じこもっちゃって、うわもう全てが嫌だ嫌だ嫌だってなってるんだけど、いいんだよもう何も考えなくていいんだよ、君はここにいていいんだよっていう、でおめでとうおめでとう、わーわー僕はここにいていいんだわーんっていうことでわっしょいわっしょいで終わる、ハッピーエンドでしたって言って、本当にそうかなっていう気持ち悪さみたいに僕はちょっと感じてしまったんですけど、はい、だからいろんなものをいろんなネガティブ要素が見ようによって感じることができる、そういう深い最終回だったんではないかと思うんですけども、考えすぎですかね。
バッドエンドじゃあバッドエンドだけども、
なんか表面上はハッピーエンドですよ当然、
うん、どうかね、最初に言った例のやつなんだっけ、
最初に言った例、デビルマン、
またちょっとそれは違うでしょ、見るものとやられるものの視点の切り替えだから、
それはなんか
それはドラマ的にものすごい盛り上がるやり方だし、
視聴者とキャラクター の,
切り替えだし、
はい、
何が始末悪いってデビルマンって、
はい、
前聞いた話なんだけど、
はい、
永井豪先生は、うん、一つも覚えてないらしいです書いたことを、
あんな名作を怖いじゃないですか、それなんか何かに取り憑かれてく
ださいっていうことになってる、はい、設定上は
設
定上かどうか分かんないけど、
それはちゃんと覚えてるけど言わないってことですか、
いや分かんない、永井豪先生はオフィシャルで何を書いたか覚えてない、
怖え、こいつも精神病っすね、うん、
だから後から何か言われても分かんないんだ、
は
い
は
い、
ああこのシーンを描いた時どういう気持ちだったんですか、
とかすごい面白いですねとかいろいろ言われてもすごい評価をされようがなんだろうが、覚えてないことを、なんか痴漢の冤罪みたいなもんだよね
例えすごいですね、
まあまあまあ、でもどうなの、 まあでも、うん、現代社会をうまく切り取った田舎のニートの話なんじゃないかなと。
ああ、そう、文明というものから遠く離れた人たちと離れたところの話かと思いきや、ものすごく現代社会を風刺していたという、そういう
多分田舎のニートの人たちとかが頑張って都会に出て何とかしようって思うけれども、はい、実際にちょっと行ってみて、はい、とりあえずちょっと頑張ってみるけど、結果的に根っこがもうぶっ壊れてるからまた地元に帰ってきちゃうっていうことに対して周りの家族とかはそれを責めないじゃん。
責めない、責めないですよ。それはそれはまあ責めないですよ
っていうことだから、もうやっぱ社会の闇ですよ。
社会の闇、
そう、まあそれ周りから見たら気持ち悪いでしょうけど、僕らから周りから見たら気持ち、僕らから見たらなんでお前行かねえんだってなるけれども、あ、まあ、コンビニのバイト 1,2 ヶ月で帰ってきちゃうみたいな
東京でね、はい、
うん、
は
い、うちは尺度からしてみればそうだけど、身内からしてみれば、
うん、あ、本当は行ってほしくないと、
行ってほしくないのもそうだけど、一緒にいるってことの素晴らしさみたいな、そういう、
お前はここにいてい
いんだよと、一生田舎でニートしてていいんだよっていう、
っていう
こと自体が今の社会では間違ってるんだよっていうことも、なんかすごい入れ子構造になってるような気
がする
のか、それをただおかしいって言ってること人自身は多分しっかりしてる人たちだと。田舎の人ほどまあそういう人もいるよねっていう感じじゃない。
なるほどなるほど。
深いよ。
深いな。
だから別に脚本家の人は別に姿を消す必要性もない
し、姿消す必要はないと思いますよ。なんか消したことによってこじれてるだけで。
でもそう、
うん、
いいんじゃないの。
出てきてください。
怖っとは思ったけど、はい、仙台行ったりしなげられるんだと思う。怖いとは思ったけど、いや、いいんじゃないと思いましたよ。
いや別に、うん、ありますよ。あのうつエンドの最終回なんていっぱいありましたよ、これまでにも、うんうん、ありましたし、それこそね、ゼータガンダムもそうですし、結局あのその前の重戦機エルガイムっていう作品もあのエルガイムもゼータの1年前ですけども、富の音体は何をやったかっていうと、ヒロイン2人いて主人公はいるんです、その取り合いをしているわけですけども、最後、第3のヒロインみたいな、まあ、妹が出てくるんですよ、うん、妹は敵に囚われて精神、洗脳されてて、うん、マインドコントロールを受けてると、で敵になってるんですけど、最後ボスを倒したことによってその精神の操ってる糸が切れて本当にあの精神崩壊しちゃうと、
あ、
バカに、あの何も分からなくなっちゃうと、あーってなっちゃうと、その、妹と2人で田舎に帰るっていう話だったんで、あ、鬱だねっていう感じだったんですけど、さらに遡るとイデオンですよ。
イデオン
、はい、結構、この視聴者の方々は最終話 A パートまで全然あのいつものくまみこの感じで見てたと思うんですけども、最後の5分ぐらいで急転直下で落とされるっていうのはマジで、あの最終話の、イデオンの最終話でいきなり突然イデが発動してみんなあの消し済みになっちゃうみたいな全員死んで終わったみたいな、あの落とされ方みたいな、あのゾワゾワ感を感じたのではないかという、ですけど、
ザンボット3でもすごかったもんね。
ザンボット3も主人公の星全員あの斬死しますからね。
斬死した挙句お前らの方が悪いって言って終わるもん、確か敵の狩猟みたいなやつに、こっちは被害者なんだけどさみたいな、
あれもデビ
ルお前らがいきなりなんかどんどん進なんか、
うん、
やられ来るからしょうがねえからやっただけじゃんみたいな、
あれもデビルマン構造ですよね、うん、その守ろうとした人類たちが迫害者であってみたいな、それでも守ろうとするのかみたいなテーマですか、ね、重てえなっていう感じですけど、やっぱ富野
由悠季の影響、そこまでやっぱ熊見港は深いと、でも田舎のなんか闇みたいに、田舎っていうか村社会の封鎖性みたいなところも描いたんじゃないの、
はいはい、うん、いやだと思いますよ。だから今後やっぱりあの熊手村はあのもう没落していく未来しか見えないじゃないですか、結構もうその足がかりに村おこしをするって言った、ね、中心になってやってた子がもうダメになっちゃったし、多分
まだクマいるからね、今回も
です
ね。
クマいるからだから、
いやでも第2期やると思うよ。
第2期できますかね。だから第2期をもう仕切り直しでこの後の続きの話で、あ
の
す
みません、じゃあだからこの、
やっぱり
この続きの話でさ、そうそう、このクマとこの女の子が東京にいるとこから始まればいいじゃん、
うん、東京にいるとこから始まるかどうかもあるんですけど、うん、まあでもね、全然また都会に行くって言い出す話ですから、ね、
東京の立川の方でさ、6畳1間で住んであ
のガルパンの立川ね、立川もまあ結構都会ですけどね、まあいいですよ、住みやすいところだと思いますよ、うん、
っていうのもいいんじゃないですか。
なんでその戦闘兄さんみたいな話になるんですか。立川2人暮らしで
アパート、いや、いいじゃないですか、熊と美
穂が、なんか聞いたことあるな、
熊と美穂は立川に立川に住んで、振り込みがさ16万とかですげえリアルなんで、
いやいや面白いですよね、
仕送りが16万ってリアルだ
な。オリジナルでやるならそこぐらいまでやってほしいですよね、うん、もうなんか途中ちょっと変なオリジナル要素を入れたことによって原作との相違で気持ち悪くなっちゃうよりは、うん、だからまた僕と個人的には非常に楽しめた作品ではあったので、あの3ヶ月間ねワンクール通してあったんで、続きやるならもしやるなら仕切り直してほしいなと思ってますけど、うん、はい、そんなこんなで、俺たちのくまみこという、
はい、
はい、させていただきました、
はいはい、
では、告知、
もうい
はい、東京ビルコールコミックナイトショー今夜はいい感じというですね、トークイベントがありまして、もうこの配信週の翌週ですかね、
うん、
第69夜は7月12日火曜日でございます。はい、69夜ということで、実は今回我々、68回目なんですけど、もうなんか追い抜きそうなペースですね、
あの配信、余裕でしょ、
まあ、あの4倍のスピードでやってますからね、
あんな月一のあんな月一のイベント余裕でしょ、勝てるの。
まあもう結構ね、だからコンスタントのペースでやれていいなって感じなんですけども、はい、まあ、その、トークイベントの方も69回目ということです。結構長くやってますけれども、はい、場所は、京王井の頭線池ノ上駅徒歩0分でありますバーガイガリという、バーでございます。下北沢から1駅、渋谷から3駅という、ね、あの非常にアクセスしやすいところになってますので、ぜひぜひお越しくださいませ。料金は1300円プラス、ドリンクで、うん、時間は19時15分から、
はい、
になっております、はい、映画のコーナーとかもありまして、今伊丹十三監督特集をやってましてですね、次回は民謀の女を特集する予定ですので、はいはい、そちらもなんか、
はい、
ぜひよろしければ、お越しくださいませ、
はい
はい、そちらの番組ブログなんかやってますんですね、配信後に、いつも更新してますので、見てみていただけると、嬉しいかなって感じです。
はい、
はい、
あとはですね、
あとは、
今かかってる、
はい、
エンディングテーマ、
はい、
クーランドさんが歌っている「勝つまでが戦争」という曲なんですけども、
はい、
このクーランドさんがですね、8月6日に、ロッキンオンジャパンフェスティバル、
ロッキンオンジャパン
出場しますんで、
はい、
私は行きます。お、新庄君はバイトですね。
バイトっつってもその駐車場でバイトしてるか、
新車場でバイトです。
現場であのなんか変な角材の荷運びしてるか分かんないですけど、
とりあえず見に行きますね。
いいな、
クランさんもちゃんとね、まあ、気になった人は聞いてみてもらえばなと。この曲もですね、
はい、
この曲もしれっとこうあれですよ、光の碁の歌ですからね。
あ、そうだ、あ、そうだ、そうだ、そうだ、そうそう、勝つまでが戦争ね、
勝つまでが戦争で、はい、さよなら祭、最後で最高の碁が打てるならって言ってますからね。
実は藤原祭の名前が織り込まれていたりするっていう、ね、
そうですか、
はい、
っていうミルク放送局のために作ってくれた曲
ために作ってくれたんですか、本当に。
はい、
ありがたいですよね。
で、はい、ぜひね、応援してもらえればなと思います。
はい、よろしくお願いいたします。はい、
お便りは、
お便りは、あれ、僕のお便りは、お便りの、え、お便りは今回は来てないんですけど、メールの宛先は、
はい、メールの宛先はですね、 matsu@utb.jp、matsu@utb.jp までよろしくお願いします。ツイッターのね、リプライとかでもお待ちしておりますので、
はい、そうですね、
はい、
ハッシュタグシャープ東京ミルク放送局っていうのをつけてつぶやいていただけるとですね、はい、皆さんでね、見たりできますので、そういう感じで、ね、つながりを強固なものにしていければ、はい、いいんじゃない、楽しいんじゃないかなっていうふうに思いますけど、はい、実はガルパンのステッカーがまだ2枚余ってるんですよ。
出ただ
からもしまだいらっしゃいましたらですね、はい、一応何、ダージリンさんとですね、お姉ちゃん、黒森峰高校です
の、はい、
ね、三角真帆さんいますんで、もし、欲しいという方いらっしゃいましたら、それも、来てください、
はい、
そんなこんなで、はい、次回、
はい、
次回なんですけど、あ、その前に言うの忘れてた、なんとですね、冷蔵庫マンさんの独演会があって、
やべ、はい、告知忘れてた。
告知すみません、
ニートマンの独演会が
冷蔵コマさんがですね、なんとあの銭湯で寄席をやるということですね、はい、タイトル日本の一番寒い銭湯、
はい、
というですね、冷蔵コマさんの独演会があるので、日時が2016年8月7日の、会場12時、開演12時半、これお昼ですね、お昼の12時半から13時45分まで、場所は日暮里の斎藤湯というですね銭湯ですね、マジで木戸線1000円でですね、なんと入浴料金込みだそうです。
ああ、そうなの。
はい、なんで、まずですね、独演会を見ていただいて、その後お風呂に入れるという。
冷蔵庫知らない人はあれですけど、はい、あのミルクホール御用、あ、東京ミルク放送局御用達の
用達、はい、
映画発信、
映画発信
おじさん、
おじさん、
はい、映画をいっぱい見ているおじさんです、
おじさんですね、
の芸人です、
はいはい、
でその人が今年56で、
はい、55歳ですね、
55か55で、
はい、オバマさん5月で55歳になる、はい
はい、オバマ大統領と同い年なんですけれども、
はい、エディ・マフィーと同い年
です、ね、はい、55歳のおじさんの芸人がやる単独ライブが、
はい、
先着40名の銭湯、
銭湯すごいっすよ、なかなかないっすよ深い息は何ですか。しかもこれ予約方法すごいですね、冷蔵コマさんのツイッターにあのリプライくださいと、もしくはその日暮里斎藤湯まで直接お申し付けください。こんな予約方法
言ってもちょいちょいテレビ出てる人がさ、
はい、
先着40名キャパってさ、
はい、
どんだけ売れてねえんだって
話普通だったら10分で埋まりますよこの。
いや、行きゃ、行きゃ入れるでしょ。
いや、僕興味ありますけどねこれね。
あ、本当に。
楽しそうです
よ。あ、じゃあ行く。
いや、行くかどうかちょっとまあ置いて
行けや
行きたいなー
って。私はあれですよし、
あれですよね、あのロッキンジャパン。
いや、ね、7日は神宮球場です。
野球？
野球見に行
く。オフじゃない。
冷蔵庫マンか野球だったら野球でしょ、どこかでも。
もう日曜日のね。
しかもデーゲームだよ、しょうがない
です。デーゲームなのね。
はい、あの朝から並んでますんで、無理っす。
ああ、なるほど。
ええ、はい、なんで新宿行ってください。
じゃあ、はい、時間作って。
行けば新宿にお会いできます。
フローでお会いしましょう。はい。な感じですね。な感じですね、次回の、予告なんですけど、
はい、
なんとこの冷蔵庫マンさん、久しぶりにお呼びしようと思ってます。
お、
はい、ので
夏映画。
夏映画ですね、
はい、
真夏のヒーヒー冷蔵コマントーク、
うん、
3度目登場冷蔵コマン高っこかり、
はい、
って感じで、また映画のお話をですね、
いろいろ
お聞かせいただきたいと思います、
はい、
もし何かね、ご質問とかありましたら、お寄せくださいませ。
はい、
はい、てなわけで、今回も愛と勇気と感動とちょっぴりの一致でお送りいたしました。今夜のお相手は東京ビルホール新庄勇気と
チャンマス2016です。
それでは皆さん、また来週。
来週。